お元気ですか？羽鳥淳二です。さて、今日もまた御言葉を開きましょう。一言お祈りいたします。愛する天皇父様、あなたの恵みを覚えて心から感謝いたします。あなたが私たちを顧みてくださり、あなたのお恵みの中に支えてくださいますことをありがとうございます。どうかあなたが私たちを今日も恵んでくださいまして、あなたの祝福に満たしてくださいますようにお願い申し上げます。この聖書の学びの時を特別に顧みてくださいますように、語る小さいものを憐れんで、汚れた唇を清め、あなたの道からに満たしてお持ちくださいますように、尊い我々の主イエスキリストの皆を通してお祈りいたします。アーメン。さて、昨日はですね、ペリシテ人たちがこの契約の箱を返した。ところが、このイスラエルの人々はこれを喜んで迎えて、そして神に捧げられた新しい車、また首輝を負ったことのない雌牛をほふって、この車の木を焚き火として全焼の生贄として主に捧げて、この財貨の生贄としてこの牛が運んでまいりました金のネズミ、金の種物、そういうものも主に捧げたわけですけれどもね。しかし、ベテシェメシュの人々は絶対にしてはならないことやった。つまり、死の箱の中を見たんですね。で、神様は、その民、5万70人を撃たれました。そうしますと、ベテシェメシの人々は、恐れてですね、この契約の箱を、この、キリアテエアリムの住民に任せた。あんた方持ってってください。こんなの物騒なものを置いたら大変だからというですね。神を恐れることを知らずに厄介払いというようなこと、態度ですよね。自分たちがした恐るべき冒涜というようなものを全く忘れてしまったような、そういう行動を取ったわけでございます。つまり、昨日もちょっと申し上げましたけれども、イスラエルは再び契約の箱を迎え入れる準備が整っていなかったわけですね。この準備が整うまで20年かかっているんですよね。で、20年経って、イスラエルはやっとこう、アシュタロテやバールを捨てて、主に立ち返るようになります。それでは、7章の1節から読んでみましょう。キリアテイアリムの人々は来て、主の箱を運び上げ、それを丘の上のアビダナムの家に運び、彼の子エリアザルを性別して主の箱を守らせた。アビダナムっていうのは多分、レビ人、特にアロンの子孫の家だったんじゃないかと思いますね。ですから、彼の子エリアザルを性別して、この神の御臨在を象徴するところの契約の箱を守る仕事のために、民の中から特別に選び分かってですね、死の箱を守られてたんですね。その箱がキリアテイアリムに留まった日から長い年月が経って20年になった。イスラエルの前科は死を死体求めていた。信仰的堕落によって起こった災いや、ペリシテ人の優勢な状況は、神の裁きの結果であるということをようやく気がついてですね、主を助けてください、と、主に寄りすがる思いを持つようになったんですね。イスラエルはバールやアシタルテを離れて、主に立ち返る気を起こしたわけでございます。今、教会が、御言葉を大切にし始めることを見ると、マギ博士は言っています。本当にアメリカにおけるところの家庭における聖書研究、 また教会の聖書研究の集会というようなものはですね、非常に祝されている。マギ博士が牧師だった時はですね、聖書研究会に1000人を超す人々が集まったと、そう言われています。そういうことが本当に素晴らしいことだとマギ博士は言っていますけれども、私たちは単純にですね、御言葉に立ち返るべきなんですね。聖書は神の言葉と信じ、それに従っていくということが本当に大切なことなんですね。先日私のところ1枚のハガキが参りまして、どういう方かわからないんですけれども、あなたが今まで読んだこの本の中で一番心に残ったものは何か、その本の名前と出版社の名前を教えてくれた、それだけ書いてあるんですね。私はそれに何もお答えすることはどうもできない。あの本も良かったし、この本も良かったと感じるけれども、私がただ一冊の本を勧めろと言われるならば、聖書だと言って、聖書と書いてお返事を出しました。神の御言葉というものは、私たちに本当に大切なものなんですね。私は、それならば聖書は何と言っているか、っていうパウロのこの言葉ね、これは聖書の中の中心的な言葉である、聖書研究の中のにとって一番大切な言葉であるというふうな感じがしているんですけれども、それならば聖書は何と言っているか、いつでも私たちはそう考える必要があると思うんですね。さて、続けて読んでまいりましょう。7章の3節。その頃サムエルはイスラエルの前科に次のように言った。もしあなた方が心を尽くして死に帰り、あなた方の間から外国の神々やアシタロテを取り除き、心を死に向け、死にの見つかえるなら、死はあなた方をペリシテ人の手から救い出されます。このイスラエルの前科にっていうのは、イスラエルの十二部族のすべての民にですね、死に立ち返って本当の誠の神に立ち返って、アシタロテ、このアシタロテというのは豊穣多産愛快楽の女神としてですね、広く先部族の中で信じられておりました。その礼拝がですね、非常に不貧困な礼拝、このセックスがですね、礼拝の一つの形を取るというふうな、こういう神であることはよく知られていますけれども、そういう偶像を取り除いて、これを主に向けて、主の見つかるならば、主はあなた方をペリシテ人の手から救い出されますと、そう告げたですね。信仰を確立するならば、神様はあなた方を助けてくださる。そこでイスラエル人はバールやアシタロテを取り除き、主に見仕えた。バールというのはアラムやカナンのこのやはり豊穣の神ですね。この混沌の中から世界秩序をもたらし支える力の神であると考えられました。で、自然の運行も司る神、雨を降らせ太陽を昇らせる神というふうに考えられていたんですね。主という意味ですけどね、特にカナンではこの雨を降らせて実りをもたらすところの農耕の神として信仰されていたんですね。そのバール、アシタロテを、そういうこの地方で信じられていたこの偶像神を捨てて、主にのみ使えるようになったね。これが実際にはサムエルの奉仕の第一でした。本当に私たちもですね、自分がより頼んでいるところの偶像なり、あるいは自分の名誉が偶像になったり、自分の子供が偶像になったりですね、一人一人よく考えてみますと、自分たちが第一にしているものっていうのは神以外のものであるということに気がつくんじゃないでしょうか。そういうものを捨ててですね、神を第一にしていく。それが一番大切なことなんですね。 そこで、イスラエル人はバールやアシュタロテを取り除き神の御使えた。それでサムエルが言った。イスラエル人を皆ミツパに集めなさい。私はあなた方のために主に祈りましょう。彼らはミツパに集まり、水を汲んで主の前に注ぎ、その日は断食した。こうしてそのところで言った。私たちは主に対して罪を犯しました。こうしてサムエルはミツパでイスラエル人を裁いた。このミツパっていうのはギルアデのミツパ。これはヤコブがラバンのところから逃げ出したときに、このラバンが追いかけてきた、そういう問題のミツパと、それとは違うミツパですね。はっきりしたことは言えませんけれども、エルサレムの北にある町の名前であると思われます。ミツパですね。で、そこに集まって水を汲んで死の前に注ぎたんですけれども、懺悔をして心を注ぎ出すことの象徴的な行為ですね。水っていうのは私たちが湯水のように使うなんて言いますけれどもね、とんでもない。イスラエルにおいて湯水のように使うっていうのはケチケチケチケチ注意して使うって。水ってね、非常に貴重なもんですからね、これを注ぎ出して、ね、死の前に注いで、そして、断食をした。食事を絶って罪を悔い、へり下って、そして私たちは主に対して罪を犯しました。と、そう、本当に悔い改めたんですね。こういうように、サムエルはミツパでイスラエル人を裁いた。裁き深さ、獅子として、民の指導者として統治した。もちろん裁くという言葉のように、この裁判をしたということも含まれていますね。サムエルはイスラエルの最初の預言者であるだけではなくて、最後の獅子、裁き深さでもありました。彼らは悔い改めて主に立ち返ったんですね。それでサムエルはこの彼らを裁いたんですね。私たちが死の前に立ち返るっていうのは、本当に罪を悔い改めて神の御前にへり下ることですね。すべての人が罪を犯したので神の栄光を受けることができずとございますけれども、私たちは本当に悔い改めることなしに主の御元に立ち返ることができないんですね。私たちが悔い改めるならば、神は真実で正しい方であるから私たちの罪を許し、私たちのすべての不義を清めてくださると、そうヨハネは語りますけれども、私たちはそうしなければならないですね。私たちは主に対して罪を犯しました。これが神様のところに立ち戻った私たちが最初に口にする言葉であるべきだと思います。イスラエル人がミツパに集まったことをペリシテ人が聞いたとき、ペリシテ人の領主たちはイスラエルに攻め上った。イスラエル人はこれを聞いてペリシテ人を恐れた。そこでイスラエル人はサムエルに言った。私たちの神、主に叫ぶのをやめないでください。私たちをペリシテ人の手から救ってくださるように。サムエルは血離れしていない子羊一頭を取り、焼き尽くす全焼の生贄として主に捧げた。サムエルはイスラエルのために主に叫んだ。それで主は彼に答えられた。サムエルが全焼の生贄を下げていたとき、ペリシテ人がイスラエルと戦おうとして近づいてきたが、主はその日ペリシテ人の上に大きな雷鳴を轟かせ、彼らをかき乱したので、彼らはイスラエル人に打ち負かされた。イスラエルの人々はミツパから出て、ペリシテ人を追い、彼らを撃って、ベテカルの下まで行った。このですね、ミツパに全イスラエルがこう集まっているということを聞きますと、ペリシテ人はすぐこのイスラエル人をやっつけようとして、向かってきたわけですね。イスラエル人はこれを聞いてペリシテ人を恐れたとございます。 やし、このイスラエル人はその時に前にはやらないことをやった、あるいは言わないことを言ったと言ってもいいかもしれません。サムエルに言った、私たちの神主に叫ぶのをやめないでください、このサムエルに祈ってくれと頼んだんですね。取りなしを頼んだ。私たちをペリシテ人の手から救ってくださるように。こう祈りました。そうしますと、サムエルは血離れしていない、つまり、生後7日以上経った乳を飲んでいる子羊を、血離れしていない子羊と言うんですけれども、1歳の子羊ですね。それを焼き尽くす全焼の生贄として主に捧げました。この神様の前に全部を焼き尽くすところの生贄として捧げたんですね。この一切の子羊というのは全焼の生贄として定められているものでありました。そうしますと、ペリシテは攻めてきたんですけれども、意外なことが起こりました。この今まで主から離れていた時、何をしても彼らは敗れたんですね。しかし心から主に立ち返った時に、主は彼らを受け入れてくださった。そればかりではなくですね、このペリシテ人の上に大きな雷鳴を轟かせ、彼らをかき乱したとございます。そして天からのこの怒りがペリシテ人に向けられているということをはっきりと示してくださった。そして勝利を与えてくださったんですね。私はある有名な名前を今こう本当に私最近忘れっぽくなったと思うんですけどね、名前を今ど忘れちゃったんですけど、有名な、自動電動車である方のですね、ここからの説教を聞いたことありますけれどもね、このイスラエルの人たちがこうガタガタガタ震えて、ね、何もできない、サムエルさん祈ってください、何もできなかった。これは神様はこの大夕立を起こしてくださって、でペリシテ人をみんなこう乱して、かき乱してしまわれた、ね、皆さん、このイスラエルが強かったから勝ったんでしょうか。イスラエルはただガタガタガタ震えているだけでしたね。しかし神様にお祈りしました。お祈りしたら神様がペリシテ人をやっつけてくださいました。私は弱いですね。でもお祈りをして神様に全部お任せするならば、神様は助けてくださるんですよとこうお話しされた。私はその単純なメッセージをですね、お聞きしながら、ああそうだなと本当に考えてさせられたことを覚えています。これがサムエルが祈り、そして神がイスラエルに勝利を与えてくださった最初の時のことでございました。イスラエルの人々はこのペリシテ人を追ってベテカルの下まで行ったんですね。そこでサムエルは一つの石を取り、これをミツバとシェンの間に置き、これにエベン・エゼルという名をつけ、ここまで主が私たちを助けてくださったと言った。エベン・エゼル。これはですね、欄外の中がありますね。エベンというのは石だと、そう書いて、あります。それからエゼルというのは助けるという意味の語根、ルーツですね、であるアザルから出てきた言葉であって、助けの石、エベン・エゼルですね、主がここまで私たちを助けてくださった。昔はエベン・エゼルと、そう文語訳の聖書には書いてありましたが、エベン・エゼルという より言語に近い発音に表記が変わっているわけでございますけれども、このエベンエゼルというのはですね、エルサレムの北にある土地でございます。これ非常に興味深いんですけれども、4章の一節を見ますと、エベンエゼルで彼らは負けたということが書いてあるんですね。このかつての敗北の地です。それが勝利の町と変わります。エベンエゼル、神はここまで我らを助けてくださった、ね、本当に素晴らしい恵みでございます。これが勝利の記念の石、過去の恵みを覚えて、今その恵みを認めて、そして将来の約束を示す石として彼らはそういう名前をつけたわけですね。我々はよく過去を振り返ります。それについて主はパウロを通して言われます。ちょっと新約聖書を開いてみましょうか。ピリピ人への手紙ですね。ピリピ人への手紙の一章の6節、有名な言葉でございますけれども、どうもなかなか開けないです、すいませんけれども、ピリピ人の一章の6節、ね、一章の6節、あなた方のうちに良い働きを始められた方は、キリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださることを私は固く信じているのです。始めてくださった主はですね、ですからそれを御業を全うしてくださるですね。主はここまで助けてくださったのではないんですか。それならばこれからも守ってくださり完成してくださる、ね、神様は私たちに記憶をお与えになってくださって、そのゆえに私たちは暗黒の中で希望を持つことができるんですね。神様が成してくださった恵みを本当に喜ぶことができる。今度は旧約聖書に戻りましょう。詩編の103編ですね。これ私は病人の方々のところに行ってよくお読みする詩編でございますけれども、詩編の103編の2節ですね。我が魂を主を褒めたたえよ、主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。本当に、素晴らしいですね。その後に私が病気の方の時にこれを読むことわかりますけど、主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒したですね。神様はそういう恵みを与えてくださる。主がここまでしてくださった、そう私たちは本当に感謝を持って言うことができるんですね。